愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も皆様よろしくお願いいたします。ではお呼びしましょう。 NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大樹さんです。イエイ、
よろしくお願いいたします。イエイ。
そして同じく NPO 法人愛田の理事の寺田彩香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで始まりました第67回ですけれども、はい、あれですね、
67回、早い
早いですよね。もう結構
67ってもうすごいね。
結構やってますよね。
結構やってますね、うん、びっくりしちゃった、
うん、なんかつい最近始まったばっかりみたいな気持ちなんですけどね。
わかります。
そうですね、
そんなにいってるんですね。
ね、1年以上が続いてるってことですもんね。すごいな。皆さんも毎週聞いていただきありがとうございます。初めて聞いた方もいるかもしれませんけど、初めて聞いた方は、はい、今からでも遅くありません。
ようこそ。
1回目から、はい、1回目から聞き返して、またここにたどり着いてきてください。お待ちしております。
山田さん、話もう一回聞きたいとかさ、言ってもらいたいよね。
ああ、なるほどね。
うん。僕ちょっとね、やっぱ聞き直してね、うん、あれもっとうまく話せたな、みたいな。
あるんだ、そういうのが。
そうそうそう。はい、回り道ばっかして何言ってんだろうこいつはみ
たいな。割と毎週そうだそんな気がしますけどね。回り道多めな奥野さんの気がしますけど。
そうですか、はい、そうですか。いや僕の話短くするとさ、本当に尺が終わっちゃうからさ。
そしてなかなか理解に苦しむパターンもありますからね。
あ、はい、そうだね。結構そうなので、もう一回聞きたいみたいなのを募集したいよね。
あ、確かに確かに。どうでしょう、うん、皆様、あの話印象に残ってるよとかあったら、うんうんうん、ぜひお便りフォームから送っていただきたいなと思うんですけど、そうそう、トーマスあれかな、うん、もう一回聞きたいで言うと、うん、この先の貧困は人に会えなくなるって、あの名言はね、トーマスすごい突き刺さってるんですよ。
なるほど。
あ、そうかと思って、でも確かになってすごい響いたので、第何回かちょっと分かんなくなっちゃいましたけど、
うん、そうだね。いや、トーマスが分かんなきゃ誰も分かんないよ。
そりゃそうだよね。皆さん分かる方いたら教えてください。
そうだね、
タイトルだけだと分かんない。
そうか、は
い、ということで、そんな話を聞きたいなみたいなのありますけどね、うん、ぜひ、多分それぞれ好きな話あると思う。
なんかキリがいいとこであれだね、この3少なくともこの3人が何どの回がこう気に入ったかみたいなことは、
まあ確かにね、そうですね、うん。今度またやりましょう。
いいですね。
はい。なんか記念会でね。
はい。
やりましょう。ね、72回とか。なんで72回、
うん、?72
回。やりましょう。はい。やりましょう。はい。というわけでですね、今日のテーマがありますので、紹介します、はい。今日のテーマはこちら。はい、子供食堂、実際どうなんですか、うん、儲かるんですかっていうところをですね。
ほ
う。なんか、あれですよね、助成金とか申請したら降りたりするんでしょ、子供食堂。
この話、トーマスが聞きたいんよね。
そうそうそう、聞きたい。なんかでも、あるじゃないですか、なんかちょっと怪しい子供食堂みたいなのもあるじゃないですか。なんて、ビジネス的にやってんでしょみたいなのとかさ。だからなんか、福祉系のビジネスって結構儲かるみたいな話も聞くし。
うん、就労支援の、ね、就労支援でやってるけど、実際にはそこに来ていないとか。
なんかありますよね。
ありますよね。
なんか子供食堂も実はなんか儲かるビジネスなのかどうかみたいなところを、ちょっと本当のところを聞きたいなと思って。
はい。
奥野さんなりの本当のところ。
本当のところを言うと、
うん、
個々の話で、例えば太いスポンサーがつきましたっていうようなところは、うん、まあじゃあ儲かってるのかもしれないですし、
はい、
儲かって悪いのかっていう話もありますよね。まあ僕が儲けてるかっていうと儲けてないですけど、 だってこうね、それだけこう世の中にいいインパクトを与えてるとしたら、
そうですよ、ね、儲かってみんなそれでなんか価値を感じて取り組むんだったらいいですよね、うん、いい活動になりますよ ね、
で、
ね、うん、
でもこの今回 の、 その助成金っていうのを入れて儲かるってやっちゃうと、
うんうん、
どうなのっていう風な話になってくるというか、助成金って大体ほら税金じゃないですか。
そうですよね。そりゃそう
だ。はい。うん。税金で、まあ儲け、税金で儲けてるんだったら儲けてなくていいじゃんみたいな。
はいはいはい。
あ、まあ儲けてその、あれか、その人件費とか全部さっ引いた残りが儲けね。この場合ね。
まあそういうことですね。
うん、うん。人件費は、もうそれはさ、出した方がいいわいな。
まあそりゃそうだ。
うん、うん。
動いてくれてる人がいる以上は。
そうですね。
はい、
でね、あんまり儲かってるところは見たことないです。
うん。
うん。
うん、
この言い方するとまた、物を投げつけられそうで怖いな、やだな。
またって何？これまでも投げつけられたことあるんですか？
わかんない。投げつけられてないけど。
よかったよかった。
僕の口は悪いからさ。
どうぞどうぞ。
子供食堂ってやっぱね、それだけ世の中が豊かだからさ。
ほうほう。
はい。
うん。贅沢品なんですよ、世の中にとっては。
あ、子供食堂というものが？
うん。
ほう。
贅沢品とは？
ちなみに子供食堂をやりましたで、ジャブジャブ助成金がもらえるのは、
うん。
都内の23区だけです。
へえ、23区はジャブジャブ出るんですか、助成金が。
まあ、ジャブジャブって、熊谷から見ればね。
あ、なるほど。
うん。あ、23区だけっていうのは嘘だけど、要はそれ大都会、大都市はあります、うん、そういう助成金が。
へえ。
やりようによっては儲かるのかもなっていう助成金が出るのは23区だけ。
へえ、あるんだ、そういうのが。
うん。でも、じゃあその人たちがジャブジャブ儲けてるかっていうと、別に儲けてないよ。何人か知ってるから。
へえ。
うん。
ジャブジャブお金は出るけど儲かりはしないってことなんですか？
まあ、だってその、週1回やってくださいねとか、
うん。
うん。子供が1人来たらいくらとか、
うんうん。
おー。
その開催した時に20人来たら20人かけるいくらで出ますとか。
あー、なるほど。
そういうのはありますし、だから、はい、その、もうそうなってくると、あとは僕の知らない、うん、話で飲食店と一緒だから、
うん、はあはあ、
そのお金勘定だけするなら飲食店と一緒だから、
なるほどね、
その15人来たら赤字だけど15食しか出なければ赤字だけど、
うん、
42食出るなら黒字みたいな風になるでしょ。
あ、そっか、なるほどね、
はい、
ちゃんと収支計算して作ってったらそうなりますよね。
そうそうそう、収支を計算しようとするならそうなるでしょうから、
うんうんうん、
だからやっぱりその悪くないなっていうのは、そのあんまり美味しくないものをじゃあ出しているとか、その、うん、他の宣伝努力がなくて、はい、そこに行っても、うん、そこをまず知らないっていう人がたくさんいたりとか、うん、そこ行っても満足が得られないってなると行かなくなるじゃないですか。
うん、確かに。
でそうすると儲からなくなるし、
うん、
ここに来るとなんか楽しいなとか、あ、うんうんうん、食事以外の悩みもちゃんと聞いてくれるなとか、そういうところに人が来るようになって、でそういうところは儲かるわけですよ。うん、
はいはい。
うん。なので、まあそういう都市部では、そういったことが起き得るし、それはそれで健全なことだと思います。
うんうん。
うん。僕が知ってるやつだと、その何食出た、子供が一人来たらいくらっていう、メニューの自治体をいくつかは知っているから、
へえ。
それで突き詰めていって、競争が、健全な競争が起きるとすると、
うん、
この子供食堂行ったらなんか楽しいとか、
はいはいはい、
さっき言ったように、その、ね、悩み事を、この悩み事も、この種類の悩み事も聞いてくれるってなると、
うんうんうん、
行く人が増えるし。
なるほどね。
うんうん。儲かりますよ。儲けていいですよね、うん、そういうのね。
それ一人いくらとかの場合って、どうやって人数カウントするんですか？報告。したら
報告
それで OK、
まあ報告だし、あるいはね、市や 社会福祉協議会みたいなところが、うんうん、公的なところが紹介したところ、うん、人だけにご飯を与えてくださいっていうところもあります。だから一元さんお断りなんです。
なるほど、
うん、だから何人行くかっていうのはまあ大体分かってる前から。
あ、そういうこと、
うん、だし、まあ、あのフラッと来たら、ね、ウェルカムなはずですよ。
まあなるほどね、
うん、むしろそういう人に来てほしいって思ってるような人たちを何人も知ってますし、そういうところは、
う
ん、あの繁盛してるし儲かってる。
なるほどね、
うん、だからやっぱね、あのアイダイナーもそういう意味では、うん、まあ儲けなきゃいけないんですけど、うん、はい、アイダイナー NPO 法人アイダイナーやってる、
うん、ね、そうね。
でもやっぱりね、どこまで行っても商品力だなと思うのはさ、
はい、
いくらやっぱりいいことをしてるってなってても、
うん、
ここのご飯そんなに美味しくないんだよっていうキッチンカーのところにはやっぱね人はね少ない。
うん、
まあやっぱりそれが大前提ですよね、美味しいっていうのが。
美味しいとかやっぱね、商品の商品とか、ごめんなさいね、サービスの質が高くないと、うん、やっぱね淘汰されますし、淘汰されてしかるべきかなと思いますね。
そらそうっすよね、
うん、
美味しくないもん食べたくないもんな、ね、ただとはいえ、うん、
そうね、ただとはいえね、うん、いやもうほんとさ、僕がさ料理してたとしてさ、子供がさ美味しくないのを分かってて無理やり食べさせられてるなんていう世の中じゃなくてよかった。
アイダイナーね。
そう、アイダイナーね。
え、でもすだちの木では料理してるでしょ、だって奥野さん。
すだちの木では料理してますけど。
ねえ、
それなりには食べれるんでしょ、ね、だって奥野さんの料理。
うん、
それなりには食べれますよ。塩と肉を足せばいいんです。
出た。言ってた、それも。もう一度聞きたい話に加えなきゃ、それ。言ってた、言ってた。塩と肉くらいはいいんだ。貝原雄山みたいなこと言いますって、それ言ってた。それ貝原雄山に言わないですよ、話した、それ。
した。
そうだ、そうだ。
そうですね。だからね、助成金単品で、あ、つまり、その、貧困ビジネスとかさ、
はい。
そういう言葉聞くじゃないですか。
あ、はいはい、貧困ビジネス聞きますね。う
ん、なんかね、うん、その貧困ビジネスの中にさ、
うん、
楽して儲けてるっていうニュアンスが入ってるでしょ。
うんうんうんうん、入ってます。
うん、入ってますよね。
うん、
うん、それはねよろしくないし、
うん、
逆に言うとね、そういう儲け方をしてる人たちの儲けはね、うん、天井が決まっちゃってるんですよ。
うん、
例えばまあ寄宿舎をしたとして。生活保護の、そこに入る人は生活保護マストですよって言って、
うん、
で生活保護費を、まあ管理、うん、こっちは管理しますからねって言って、いや家賃もらって、じゃああなたが今月こう自由に使えるお金はこれぐらいですねって言って渡してさ、聞いたことある、
うん、
まあね、そういうようなことがあるとするじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれってもうさ頭打ちじゃない、生活保護費なんだからさ、
うん、そっか、出る額は決まってるし、
そうそう、出る額決まっちゃってるんですよ、
うんうんうんうん、
だから楽して儲けてるかな、まあ楽かどうかは知り、やったことないから分かんないけど、うん、楽してまあ儲けてるかもしれないし、そうだとしてもやっぱりね、うん、上限が決まっちゃってるから、
うんうんうん
うん、こうでかいでかいビジネスっていう言い方あれだけど、さっきのその健全な、あの、うん、切磋琢磨とか自然淘汰とかなんとか原理とかによって得られた、うんうん、健全な儲け方とはやっぱちょっと違うね。
なあね、そうでしょうね。
うん。
裏技的ななんか儲け方というか稼ぎ方というかね。
そうですね。で、裏技的なことやるとやっぱね、頭打ちなんです。
なるほどね。
貧困を相手にするからには。だって NPO って言っちゃうとさ、もうさ、単価上げられないんだもん。
うん、その時点でね、儲けるではない、非営利ですからね。
そうそう。
そりゃそうだ。
うん、
だからやっぱ15食だったら赤字だけど42食だったら黒字ですみたいな、
うんうん、
それって普通のことか、あれ、うん、
そうそう、原価を超えたらもうその以降は、
そうだね、
利益ですからね、
利益ですね、うん、っていう風じゃないかな、だから助成金でジャブジャブで儲かりますっていうことではないと思いますし、
うん、
正直コストの方が今のところ、僕の視野から見て、
うん、
コストの方が大きい方がもう8割だね。
う
なるほどね。なんかどんどん食材費も高くなってるじゃないですか。
そうだね。
そうですね。
ね
え。やばいよね。
まあまあ、もうわかんないっすよね、だから。うん、飲食店さんだ、大変ですよ、多分今。
大変だと思いますね。
ただでさえ。
やばい。
そんななんか子供食堂やってんだからすごいっすよ。
やっぱりね、子供食堂とかでそのお米とかを寄付してくださるようなこともあるよ、
はい、
まあある中には当然あるんですよね。
はいはい。
で、それはもちろんありがたいですで、うん、全く何の問題もないんだけど、うん、やっぱね、飲食店さんはね、もうね、お米を、うちのお米はここですって決めたりしてるからね。
ああ、なるほど、ね。
やっぱね、美味しいんですよ、それだけ。
まあそうですよね、こだわってね。
そうそう、こだわってね。
そのお米に合う具材を作ってるわけです
ね。そうそうそう。その料理だったらこの米です、みたいな。冷たくしても美味しいのはこの米です、みたいな。
確かに、確かに。
まあそこでね、その、企業努力というか、商品開発をやってるから。
そうっすね。
うん、やっぱね、美味しいのよ。
そうっすね。しかも、アイライナーはね、プロのキッチンカーの人が作ってくれるから。
そうそうそうそう、本当に本当に。
熱々ですしね。
熱々ですね。あそこは聖域だからね。
聖域そうなんだ。
そうそうそう。
面白い。
どうなんですか、近頃開催予定の場所とか。うん、
3月、熊谷市の隣の深谷市で第1回をしますね。
はい、あ、深谷市での会場が第1回ってことですか。
そうですね。第1回開催があります。
あ、すごい。
はい、ちょっと今年はね、その各地に広げていこうっていうのを頑張ってやろうという、うん、
順調に広がってますね。なるほど、ね、
広げたいですね。
いいっすね。え、その深谷市でただやる会場の情報とかどっかで見れたりするんですか。
まだ見れないです。
まだ見れないんですか。近づいたら見れるんですか。
近づいたら見れます。
間のホームページで見れるんですか。
見れるんじゃないかな。
NPO 法人間でかな出たこのこの感じ。どっから情報収集したらいいの我々は。
本当ですよね。
はい、お願いします、マジで教えてください、はい、
そうだから、あの、分業だっつってんだからここも分業しろよって話なんだけど、何で分業してないんだよね。
しないんかい。
ありました、分業します、します。
してください、今年はしてください。
はい、します。
そうですよ。ちゃんとみんなに知ってもらわないと、これは、これ
もですね。はい。
ね。あの、はい、近くの方はぜひ行きたいと思いますので、はい、はい。教えてください、今後。よろしくお願いしますと。
お願いいたします。
という感じですかね。ということで、じゃあ、子供食堂はまあ、儲かるか儲からないかで言うと、まあ、儲からないよということで。
まあ、助成金だけで儲けましょうっていうのは、
うん、
まあ、ないですね。
ない。なるほどね。
ない。ない、ない、ない。うん、
まあ、でも企業努力でやり方次第によってはビジネスとしてうまく回る可能性も、
あった方がいいし、あるね。
そらそうだ。
まあね、でかい太いスポンサーがつくっていうのは一番ね、あの、あれかもしれないし、
うんうんうん、
そういう人間も募集してますけど。
あ、はいはい、太いスポンサーさんね。
太いスポンサーね。
そらそうだ、そらそうだ、なるほどね。まあ、まあ、儲かる儲からないもそうですけど、まあ、でも子ども食堂ね、地域のためにやりたいっていう方も、ぜひ、あの、立候補していただいて、あの、アイダイナー、
はい、
ああ、そうですね。
日本全国に展開してますので。
アイダのパートナーとしてやってほしいですね。
アイダイナーに手伝った人は、給料もらえるんですか、うん、それは。
アイダイナーをやりますって言って、旗振った人は、自分の給料を設定しようと思ったらできます。
あ、しようと思ったらできるんだ。
うん、
へえ、それを儲かるんですか。
いや、儲からない
です。うん、そうですよね。儲けようと思ってる方は。
うん。
は
い、それこそ、それで言ったら、毎日、うん、例えば、あの、奈良のなんとか市だったらなんとか市で、うん、毎日やりますってやってくれたら、
うん、
まあ、給料出るかもしれませんけど、うん、毎日やるための食材費を、ね、こう、得てこなきゃいけないから、
ああ、寄付なりなんなり、
ね。うん、同じですよ。だから、やっぱり、その、15食だったら赤字だけど、42食だったら黒字っていうのと同じで。
なるほどね。
あ、熊谷市で月に1回それをやってますだったら、お給料としてはダメだけど、
うん、
熊谷市で毎日やりましただったら、お給料になるでしょうね。うん、なるほど、ね。熊谷市で毎日やりますためには、資金がすげえ必要だから。
なるほど。だからそこの資金調達からできたら、
そうそう。
まあもう、もうビジネスですね、そこまで、ね。
そうですね、もうビジネスね。
給料というかね。
は
い、
事業ですからね、
はい。事業としてね、立ち上げてもいいですし、うん、まあ、月に1回とかなら別に自分の出費はなくできるわけですもんね。
うん、まあそうですね。
スキームに乗っかれば、ね、はい。なんかそういう形もできますので、ぜひ、興味ある方いたら自分の地域でもやりたいよと、お便りフォームの方から送ってきていただけたら嬉しいなと思っておりますと。はい。奥野さんが説明してくれるんでしょ？やり方。
そうですね。はい。
スキームをね。
はい。スキームでね。
ぜひ皆様、立候補お待ちしております。はい。そしてあれですね、ぜひ今日の配信の感想だったり、冒頭でも言いましたけど、あの話をもう一度聞きたいみたいなものを募集してますので、ぜひぜひお便りフォームの方から、どしどしと、皆さんの思い出の回を送ってきてください。
はい。
はい。もう第何回の何々みたいな書き方でもいいですし、なんかこんな話をしてた回とか、なんかフレーズだけでもいいです。なんかそれだけでも、きっと奥野さんの、はい、頭の中のコンピューターが、あ、この話だって出てくると思いますので、ぜひ送ってきていただければと思います。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
というわけで、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひお聞きのポッドキャストのアプリでですね、この番組の評価もつけていただければ幸いです。アイダラジオ by NPO 法人アイダ分け合えば余る第67回この辺で締めさせていただきます。今週も奥野さん、彩香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまた。お耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.